岩手医科大学医の力、テーマは耳の疾患についてですね、急性感音難聴についてということで、お話は耳鼻咽喉科頭頸部外科学講座教授の中西浩先生です。中西先生は初登場になります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中西先生は今年の1月から岩手医大に着任なさったということですよね。では自己紹介からいただきましょうか。
はい、中西浩と申します。2026年の1月ということだったんですけど、正式にはですね、2025年の12月15日から岩手医科大学の方に赴任をさせていただいております。あの、岩手医科大学に来る前は浜松医科大学というところの耳鼻咽喉科頭頸部外科の方にずっと所属をしておりました。生まれはですね、あの静岡県の裾野市というところでして、あの富士山の麓の裾野に広がる裾野市に、となっております。で、裾野市ってあの富士山のてっぺんの方から麓の方まで裾野市でして、で裾野市の特徴としてはですね、小学校の時に富士登山で、まあ、富士山の頂上ではないんですけど、あの宝永山というですね、あの噴火口の横にあるちっちゃい、まあ、2600メートルぐらいの山なんですけど、まあ、そこに登山をするということで、あの小学校5年生とか小学校6年生ぐらいの時にあの富士登山をしたという経験があるようなものになっております。で、あの小学校中学校高校と、まあ、静岡県の東部で過ごして、で大学から浜松医科大学の方に進みまして、まあ、そのまま浜松医科大学の耳鼻咽喉科の方に入局をしたという形になっております。で、あの2025年ですかね、はい、の12月の16日に岩手医科大学の方に赴任をさせていただいたというような経緯になっております。
わー、あの中西先生にとって東北、岩手の地というのは馴染みのある地だったんですか？
この盛岡市に関しては、学会とかで何度か来たことはあったんですけど、まあ、それ以外ではなかなか来たことがなくて、まあ、これも何かご縁なのかなというふうにはちょっと思っております。で、ちょうど来た時期というのが、まあ、あの寒くなる時期ということで、私あの東北地方で冬を過ごしたということがなかったもんですから、まあ、覚悟はしてきたつもりだったんですけど、まあ、今年ちょっと岩手県盛岡も含めてあの雪がとても多いよということで、1月中こうずっと雪が降ってたっていうのは私にとってこう初めての経験だったもんですから、まあ、とても新鮮で貴重な経験をしたというふうに思っております。
うわ、このプラスに表現していただけるというのがね、貴重な経験をしていただいたということですね。でも、もうこれはどうぞ本音でおっしゃっていただいて、私たち岩手県人は雄大な岩手山も、誇りに思うお山なんですけれども、雄大な、さすがにこう裾野市で富士山を日々見て育つとどうなんですか？あら、ちっちゃい山だなとか何か思いました？
あの岩手山は岩手山ですごくこう綺麗な山だなっていうふうにはやっぱり思いました。まあ、富士山とはちょっとやっぱり、あの印象が違うんですけど、岩手山はまあすごく綺麗な山だなと。で、まあ、岩手山って結構あの毎日頂上の方まで綺麗に見えるのかなと思ってたんですけど、意外とこうもやがかかってて綺麗に見えない時も結構あるもんですから、逆にこう綺麗に見えた時っていうのがすごく新鮮だなというふうに思いました。
あ、そうですか。じゃあ富士のお山を見て育った中西先生、あの雄大な岩手山も気に入っていただけてるって感じですね。
そうですね、私あの趣味が一応登山なもんですから、あの岩手山もちょっと機会があれば登ってみたいなというふうに思ってます。
はい、さあ今日はその先生のご専門のお話ということで、急性感音難聴ということで、はい、まずとはとお聞きしてもいいですか？
あ、そうですね、はい、急性感音難聴自体は、まあ、こういった病気というよりもですね、まあ、急激に、まあ、内耳っていうですね、音を感じる神経があるんですけど、まあ、そこの機能が低下して、まあ、聞こえが悪くなるような病気のことを、まあ、そうして急性感音難聴というふうに呼んでます。
うん、突然聞こえが悪くなる、はい、まあ、時々そういうね、はい、あの芸能人とかでも、ニュースで耳にしますけれども、両耳ではなく片耳のことが多いんですか？
そうですね、圧倒的に片耳に起こることが多いというふうにされてます。
治療というのはどうなんでしょうか？
そうですね、できるだけ早くこう診断して できるだけ早く、まあ、内服薬にしても点滴にしても、まあ、治療することが重要だよというふうに言われてますので、何かしら症状が出たら、まあ、すぐに耳鼻科に行っていただいて、原因が本当にこの急性肝温難聴なのかどうかっていうのを診断するということがとても重要じゃないかなというふうに言われてます。実はですね、この急に耳が聞こえなくなるっていうふうに私今申し上げたんですけど、はい、あの急に耳が聞こえにくくなったこととか経験されたことあります？
飛行機などでキーッと痛くなる程度ですけど、
あまり多分ないと思うんですよね。で、一般の方に急に耳が聞こえなくなるって申し上げても、あ、言葉では理解できるんですけど、症状としてはなかなか皆さん多分理解できないと思うんですよね、はい、で、実はこの肝音難聴っていう病気なんですけど、この難聴にはですね、音を感じる神経が悪くなるタイプの難聴と、それ以外のところが悪くなる難聴っていうのがあります。で、この肝音難聴っていうのは耳の奥にある内耳っていうですね、音を感じる神経が悪くなるタイプの難聴になってきます。なので急に聞こえが悪くなるとですね、こう耳栓したみたいな状態で音が聞こえにくくなるだけではなくて、副次的にですね、周りの音が割れて聞こえる、キンキンキンキン響いて聞こえるとかですね、それから耳の中にこう耳垢とか詰まってないのに耳が詰まったように聞こえる、それから耳鳴りがしてくるんですね。あの低い方の聞こえが悪くなると、ボーとかゴーとかっていうような、こうモーターが鳴るような低いですね、そういった耳鳴りがしますし、高い音が悪くなると、こう高い音キーンとかジーっていう耳鳴りがしますし、こう高い音も低い音も中くらいの音も悪くなると、さまざまな音の耳鳴りがするっていうことで、この急性肝音難聴になられた時っていうのは、ただ単に耳の聞こえが悪くなるっていう症状よりも、耳がちょっとなんか聞こえ方がおかしくなる、で周りの音が響く、で耳が詰まる、でさらにさまざまなこう耳鳴りがするっていうのが結構特徴的かなというふうに思います。ですので今みたいな症状が起こって、ですぐに良くならない時っていうのは、できるだけ早くやっぱり耳鼻科にかかっていただいた方がいいのかなというふうに思います。
あ、なるほど。そうか、症状としては単にグッと全部の音が聞こえないというだけではないんですね。
そうですね、あの皆さんですね、うん、突発性難聴とかですね、いろんな病気あるんですけど、この急性肝音難聴で一番結構気にされるのは、音が聞こえないっていうのは補聴器とか使えばですね、まあ、ある程度良くなったりとかするんですけど、こう周りの音がキンキンキンキン響いて割れて聞こえてしまう、
うん、
あと耳鳴りがする、もうそれが耐えられないっていうことで、あの苦労される方が多いです。なのでこの突発性難聴とか急性肝音難聴でですね、治療して良くならなかった時に、皆さん困られるのは耳鳴りとか、
うん、
音が響いちゃう症状とか、難聴以外のことで結構困られるというのが多いもんですから、この急性肝音難聴とか突発性難聴の時っていうのは、今言った4つの症状ですね、耳が聞こえない、耳が詰まっちゃう、周りの音が響く、耳鳴りがする、まあ、その4つの症状がやっぱり出ますよっていうのは覚えておいてもらうといいのかなと思います。
はい、気持ち悪さはありますよね。
そうですね、
ずっとそうだとね。
実はですね、私この急性低音障害型肝音難聴ってですね、急性肝音難聴の中でも低い音だけがこう悪くなっちゃうタイプの難聴になったことがありまして、でその時もですね、いきなりボーっていう音がし始めて、なんかその室外機っていうんですかね、こうエアコンとかの室外機が突然鳴り始めたような感じで、で耳が詰まって、なんか周りの音がワンワンワンワン響いて聞こえるようになったんですね。で耳鼻科の医者だったんですけど、あ、これが噂に聞く急性低音障害型肝音難聴かと思ってですね、で、あの自分で聴力検査やってみたんですけど、そしたら実際やっぱり低い方の聞こえが悪くて、まあ、急性低音障害型肝音難聴でしたと、いうような診断になっております。
でも早期発見と、はい、いうことですよね。
そうですね、
先生の場合も、
あの早期発見という形になったかなと思います。
今はもうしっかりと治って、
そうですね、今はもうだいぶ良、くなってはいますけど、
でもやはりご自身が経験なさると、患者さんの理解というのが、
そうですね、
共感というかね、
難聴になってから、まあ、患者さんってきっとこういう症状で辛いんだろうなとかですね、そういうことがよく分かったので、病気になることは必ずしもいいことではないと思うんですけど、まあ、患者さんのですね、こう症状とかご苦労とか、まあ、そういうのが分かったという点では、まあ、すごく良かったのかなと というふうには思っております。
中西先生、あの急性肝音難聴、はい、種類特徴というところをまたあの、はい、もう少し丁寧におさらいしたいと思いますが、
はい、まあ、代表的なものとしては、まあ、突発性難聴とかですね、はい、あとは急性低音障害型肝音難聴というのが比較的、はい、まあ、代表的なものかなというふうには思います。
今、ね、伺った2つということですよね。
そうですね。でそれぞれ何が違うかということになるんですけど、両方ともですね、突然聞こえなくなるっていう点では共通してるんですけど、
はい、
突発性難聴に関しては低い音から高い音までだいたい全ての高さの音が悪くなることが多いですよと。ただ急性低音障害型肝音難聴に関しては低い方だけがメインで悪くなることが多いですよということで分類がされてます。
はい、この突発性難聴の方ですけれども、まず原因というのは分かってるんですか？
突発性難聴に関してはこれ診断基準というのがあるんですけど、原因がよく分かっていないというのが一応診断基準に入っておりますので、ただいろいろ研究はされてまして、まあ、内耳っていうところに行く血液の流れが悪くなってしまったりとか、あと不健性のウイルス感染って言ってですね、例えばウイルス感染で代表的なものっていうのが例えば風邪とかですね、そういった症状が出ることが多いんですけど、風邪とか喉が痛くなるとか鼻水が出るとかそういう症状が一切出ずに耳の聞こえだけ悪くなるような、まあ、そういうウイルスがいるんじゃないかって言われてまして、そういった不健性ウイルスの感染じゃないかというふうに言われてます。
例えば過度にこうストレスがあったとか、
はい、
いや忙しかったとか、なんかそういう方々っていうのは耳どうなんですかとの関わりっていうのは。
そうですね、そういった研究もされてまして、うん、まあ、ストレスがかかった時に起きやすいんじゃないかというふうには言われてるんですけど、うん、じゃあストレスがかかった時にどういう基準で突発性難聴になるのかということまではなかなかちょっと分かってないですよっていう形にはなるのかなとは思います。
疲労という分野でも同じということですね。
そうですね、そういう時にやっぱりかかりやすい、なりやすいですよということは言われてます。
はい、この急性低音障害型肝音難聴、こちらの方はどうなんですか、原因とか。
こちらの方もですね、はっきりとした原因というのは分かってないんですけど、こちらのは内リンパ水腫って言ってですね、内耳とかその音を感じる神経の部分になりますけど、そういったところが水ぶくれになることによって急性低音障害型肝音難聴になるんじゃないかというふうに言われてます。でこの2つの病気になるんですけど、突発性難聴と急性低音障害型肝音難聴になるんですが、
はい、
症状も違うんですけど、良くなるかどうか、治療した時のその治癒率っていうんですかね、それも全く違いますよっていうことが分かってます。
どう違うんでしょうか。
突発性難聴はですね、低い音から高い音まで比較的全ての音が悪くなって、で症状としても重いんですけど、治療、例えばステロイドを使ったりとか、
はい、
まあ、循環改善剤って呼ばれるものを使ったりとか、まあ、いろいろな治療するんですけど、治療してもですね、元通りに良くなるのはだいたい4割ぐらいっていうふうに言われてます。なので治療したとしてもなかなか良くなりにくい病気だよというふうにされてます。一方急性低音障害型肝音難聴に関しては治療するとですね、8割から9割ぐらいは結構良くなるよというふうに言われてます。で突発性難聴に関しては1回起こった後に繰り返さない、1回しか起こらないよというふうに言われてるんですけど、急性低音障害型肝音難聴に関しては1回なった後にまたもう一度繰り返すことがある、
うん、
さらには急性低音障害型肝音難聴って耳の聞こえが悪くなるだけなんですけど、それにですね、耳の聞こえが悪くなった時にめまいが起こっちゃうということでですね、メニエール病っていうのに移行してくる方もいるもんですから、突発性難聴と急性低音障害型肝音難聴でその難聴が起こった後の臨床経過っていうのも実はちょっと違いますよっていうことになります。
あ、そうなんですか。じゃあ中西先生もメニエール病にこう移行してしまう可能性もあったということなんですね。
そうですね、私もその後、こう何度か耳がボーっとするようなことがあったんですけど、まあ、やっぱり治療するたびに良くなって、うん、今のところはまだめまいの発作出てないもんですから、まだメニエール病までには移行してないんじゃないかなというふうには思ってます。
時々耳鼻科でめまいの症状の方、待合室で並ぶことがあるんですが、物がちょっと落ちた時、 ちょっと私はめまいがするんで撮ってくださいとか、はい、このめまいって恐怖も呼ぶものですよね。
そうですね、やっぱりめまいの方って目の前がこうぐるぐるぐるぐる回るような感じで、結局自分の平衡感覚が保てない、で転びそうになってしまうもんですから、なのでめまい一度起こった方ってこう例えば急に立ったりとか急に座ったりとか右向いたりとか左向いたりした時にこうクラッと来やすいんですね、転びそうになるんですね。まあ、ですのでこう座った時にちょっと転びそうになってしまうので、まあ、撮ってくださいっていう方も中にはいらっしゃるかなというふうには思います。
移行したメニエール病は、プラスしたそのめまい以外の症状というのはだいたい低音と一緒な、
そうですね、メニエール病自体が、低い音の聞こえが悪くなって、でその低い音の聞こえが悪くなってだと同時にほぼ同じぐらいのタイミングでめまいも起こりますよっていう病気になりますので、でその難聴とめまいの発作を繰り返すというような病気がメニエール病ということになりますので、まあなので急性低音障害型顔難聴は難聴だけ、メニエール病に移行すると難聴プラスめまいが起こってくる、でその発作を繰り返しちゃうというのがメニエール病になります。
なるほど先生。そしてちょっとこう自分で今思い出すと、コンサートなどで爆音聞いた後に、外に出た時に、なんか聞こえないっていう感覚を味わったことはありますけれども、これはこの今回のグループには入らない。
そうですね、急速に起こった顔難聴という意味では、まあ、そのいわゆる音が原因で、難聴になるようなタイプに関しても急性顔難聴というふうに言えるかなとは思うんですけど、今までの例えば突発性難聴とか、急性低音障害型顔難聴と決定的に違う点があって、何が違うかっていうとですね、誘因があるっていうのが違うんですね。つまり大きな音を聞いた後にこう難聴になってるよっていうことで、まあ、いわゆるその音響外傷とかですね、まあ、そういう分類になるのかなと思いますけど、まあ、そういったものとはやっぱりこのちょっと違うのかなと、今言ったその突発性難聴とか急性低音障害型顔難聴とはそのちょっと違う分類にはなるのかなというふうには思います。
花火の大きな音とか、
そうですね、
ヘッドホンイヤホンからのとかね、ずっとそういうの聞いてると、ちょっと一瞬聞こえなくなりますよね。
そうですね。
さあ、あっという間に先生時間となってしまいまして、次週検査方法治療についても教えていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。